おはこんばんちは。プレプリどんどんマス AG です。2026年7月30日のマスドット AG カテゴリから厳選した15本の論文をお届けします。1本目はマシュー・デュプラズさん、アンドレアス・グロスさん、レオニード・モニンさんによるアリーマン ROCH テオアム法フロベニウス・コッティエンツ、フロベニウス症のためのリーマン・ロッホ定理です。この論文では代数幾何学の重要な定理であるヒルツェブルフ・リーマン・ロッホ定理を純粋に代数的な設定へと抽象化して再構築しています。具体的にはフロベニウス症という概念を導入し、離散的なケースと連続的なケースの2種類の間を定義して、その関係性を分析しています。驚くべきは、幾何学的な対象を離れてもチェルン指標やトット類といった概念が代数的に再現される点です。これによりマトロイドや多面体といった組み合わせ論的な対象に対してもまるで多様体を扱っているかのように計算ができるようになります。さらにセールの相対性やグロタンディーク・リーマン・ロッホ定理の関数的なバージョンまで導き出しており、その一貫性には圧倒されます。特にグラスマン多様体の同来圏的な構造をフロベニウス症として捉え直すアプローチは非常に鮮やかで説得力があります。組み合わせ論と代数幾何学が見事に融合した非常にエキサイティングな研究成果です。2本目はアラビンド・アソクさん、トム・バッハマンさん、マイケル・ J ・ホプキンスさんによるアルゲブレイック VS アナリティック、アサーベイ、代数的なもの対解析的なもの外観です。この論文では代数幾何学の持つ厳格さとトポロジーの持つ柔軟性の間にあるギャップを埋める挑戦をしています。具体的には非コンパクトな複素多様体上の解析的な写像やトポロジカルなベクトル則が果たして代数的な表現を持つのかという問題に取り組んでいます。ここで使われているのがモーティブホモトピー論という現代的な道具です。複素実現という手法を用いてモーティブ空間とトポロジカルな空間を比較し、さらにソマティックレベルという概念を導入してトポロジカルな情報がどれだけ有限の代数的なデータで再現できるかを測定しています。結果は非常に刺激的です。なんと球面のホモトピー群のすべての要素が複素多項式写像で表現できることが分かりました。また特定の条件を満たす滑らかな複素アフィン多様体においてはトポロジカルなベクトル則と代数的なベクトル則が完全に一致するという定理を導き出しています。かつての古典的な手法では高次元になるとホッジ予想の不成立などが壁となって解決できなかった問題が、最新のモーティブな道具によって鮮やかに解決されていく流れには快感すら覚えますね。個別の写像が代数的なかを判定するのは難しくても全体として表現可能であることを証明したという視点が非常に巧みです。3本目はユアニング・ジャンさんによるハイヤーディメンショナルドミノーズインデ RHAM ウィットコホモロジー、ドラムウィットコホモロジーにおける高次元ドミノです。この論文では正表数の滑らかな固有多様体におけるドラムウィットコホモロジーという少し複雑な構造に注目しています。ここにはドミノと呼ばれる特別な部分があるのですが、これはウィットベクトル上で有限生成ではなくスロープスペクトル系列のゼロでない微分を担っています。これまで次元が1を超えるドミノの分類はなされていませんでしたが、著者は2次元のドミノを完全に分類し、さらに任意の次元のドミノを標準形に落とし込むことに成功しました。特に面白いのがドミノに対して形式的群と完全群という2つの単ポテンキア群を対応させ、その同型分割が一致することを証明した点です。このアプローチによってマズアオガス多様体のドミノを結晶コホモロジーから復元したり、超特異アーベル多様体の属について計算を行ったりしています。最終的にあらゆる素数において P1 次ブロワー群の指数の上階を A 数を用いて抑えることができ、 グラマティカさんの問いに答えを出しました。高度な代数幾何学の道具を駆使して、これまで正体不明だったドミノの構造を鮮やかに解明した素晴らしい研究です。4本目はジハオ・リュウさんとヤンゼワンさんによる12コモンフレックスライン・ア・ゼネラル・ペンシル・オブ・キュービックス、一般的な3次曲線の束における12本の共通辺曲線です。この論文では複素数上の平面3次曲線の束において共通の辺曲線がちょうど12本存在することを証明しています。辺曲線とは曲線の辺曲点における接線のことですね。ある一本の直線が束に含まれる異なる2つの曲線に対して同時に辺曲接線となる場合、それを共通辺曲線と呼びます。研究チームは3次曲線を直線に制限して2次形式の3次式として扱うという幾何学的なアプローチを取りました。この手法によって問題は三重根を持つ3次式の研究へと変換されます。そしてこの三重根を持つ3次式の集合が遮影空間の中でねじれ3次曲線を形成することを利用して辺曲線曲線の特異点を分析しました。結果として一般的な束における辺曲線曲線は次数6の偽約曲線であり、その特異点は全て普通の結節点であることが分かりました。この結節点一つ一つが共通辺曲線に対応するため種数の差を計算することでその数がちょうど12本であると導き出しています。驚くべきはこの主要な結果を導き出す過程でチャット GPT などの生成 AI が活用され、その後に人間が検証と遂行を行ったという点です。最先端の計算ツールと数学的な厳密さが融合していて現代的な研究スタイルだなぁと感じます。5本目はブラディミロ・ベネデッティさん、アイディーン・フェイさん、ジェレミー・ゲレさん、ローラン・マニベルさん、ニコラス・ペランさんによるアンアトミック・クライテリオン・フォー・イレーショナリティ・ウィズ・アウト・コンタム・コンピューテーションズ、量子計算を用いない無理性の原子的な判定基準です。この論文では代数多様体が無理であるかどうかを判定する新しいアプローチについて述べています。もともと量子コホモロジーがうまく機能する多様体に対して無理性を導き出す不変量が提案されていました。しかし実際にその計算を行うのはとても大変な作業です。そこで著者たちは量子積のモノドロミー普遍性とモノドロミー表現の規約性という条件さえ満たしていれば具体的な原子の計算をせずとも非常に一般的なメンバーが無理であることを導き出せると気づきました。この判定基準を実際に適用してみるとすでに無理であることが知られていた3次の4次元多様体やグシェル向かい4次元多様体だけでなくタイプ C5 の非常に一般的なキュヒレ4次元多様体というインデックス1のファの多様体に対しても有効であることが分かりました。計算の手間を省きながらモノドロミーの構造だけで無理性を言い切ってしまうという非常にスマートで大胆な戦略に驚かされます。6本目は NC コンブさんと HK 年華さんによるイメージリコグニションビアベスマンニーフェルズジオメトリ、バイスマンとナイフェルドの幾何学による画像認識です。この論文では不完全だったり歪んでいたりするデータから隠れた構造を復元するための新しい幾何学的なアプローチを提案しています。例えばクライオ電子顕微鏡や MRI のように断片的な2次元の投影データから3次元のモノ体を再現したいときにどうしても避けられないのがノイズや解の一位性の問題ですよね。そこで著者たちはバイスマンとナイフェルドの枠組みを使い構成空間を普遍な様相構造に分解するという手法を取りました。投影によって生じる曖昧さを構造的な階層として整理して扱うという考え方は非常に鮮やかです。さらに複素遮影平面への2つの独立な投影から導かれる相対接続やナオ線速を利用して曲率に関する情報を抽出しています。最終的に 非対称な3次現物体の向きが1位に定まることを証明し、モーメント写像を用いた効率的な復元メカニズムを構築しました。構造生物学や量子コンピューティングなど幅広い分野への応用が期待されており、複雑な計算を幾何学的な相加に置き換えて簡略化した点に実用的な知恵が詰まっていると感じます。7本目はジョルダーノ・コッティさんによるオン・ザ・ベッチ・ナンバーズ・ポインカレ・ポリノミオルズ・アンド・オイラー・キャラクタリスティクス・オブ・ M の0、N、M0、N のベッティ数、ポアンカレ多項式およびオイラー表数についてです。この論文では標識付きの安定有理曲線のドリーニュ・マンフォード・モジュライ空間という少し複雑な空間の位相変量について詳しく調べています。最近になってこの空間のポアンカレ多項式を求める閉じた式が見つかったのですが、元の証明がかなりテクニカルで難しかったようです。そこで著者のコッティさんはより初等的な導出方法を提案し、新しい再帰構造を明らかにしました。具体的にはかつてのゲッツラーとマニンの生成関数による結果をベースに、形式的べき級数やスターリング数といった道具を駆使して複雑に見えた数式をシンプルに導き出しています。さらにベルタ公式を用いたユニバーサル多項式を導入したり、ベッティ数に関する新しい明示的な公式を2つも提示したりしています。特にオイラー表数について従来の二次的な再帰式とは異なる線形再帰式やヘッセンベルグ行列を用いた行列式公式を導き出した点は、計算効率を上げるための工夫が光っていて非常に鮮やかです。最後にはランベルト関数を使って全近展開まで計算しており、理論的な深掘りと計算上の実用性を両立させた非常に読み応えのある構成になっています。8本目はシャルル・ビアルさんによるファンダメンタルグループシェムズ・オブ・グローバリー・ F ・レギュラー・バラエティーズ、帯域的に F 生息な多様体の基本群スキームです。この論文では正表数の大数平対上の帯域的に F 生息な遮影多様体について、その基本群のような構造を詳しく調べています。複素幾何学の世界ではパノ型の多様体の基本群が有限であることはよく知られていますが、正表数の世界ではもっと複雑で無限小の構造を持つカバーが存在します。そこで著者は準トルサーという概念を導入してこの問題にアプローチしました。特に注目したいのが F シグネチャーという指標を使ってカバーの次数に具体的な上限を設けた点です。これによりカバーを次々と重ねていく塔のような構造が最終的には安定して止まることが証明されました。その結果、生息点の乗り基本群スキームが有限で線形還元的であるという結論に到達しています。正表数特有の厄介な現象であるユニポテントな構造が現れないことを理論的にきれいに示した素晴らしい成果だと思います。9本目はジリ・ジャンさんによる A ノンホロモフィック P イコール W フェノメノン、非生息な P イコール W 現象です。この論文では3次元の孤立クラスター多様体においてパーバースロカとウェイトロカが一致するという P イコール W 高等式が成り立つことを証明しています。特にランクがフルではないという非常に手強いケースに挑んでいるのがすごいところです。この設定では多様体が特異点を持っていたり、ラグランジュファイブレーションが複素大数的な構造を持たなかったりするため、標準的な分解定理がそのまま使えません。そこで著者は混合ホッジモジュールを用いてウェイト側を計算し、一方で実解析的な幾何学を詳細に分析することでパーバース側を構築するという二段構えの戦略をとっています。結果として通常のコホモロジーと交差コホモロジーの両方でこの高等式が成立することを示しました。ただ面白いことにこのケースでは通常期待されるハードレフシェッツ特性が成り立たないことも判明しています。定説に当てはまらない意外な挙動が見つかるあたりに研究の醍醐味を感じますね。 10本目はベンジャミン・アンティオーさん、アッシャー・アウエルさん、フェデリコ・スカビアさんによるスプリッティング・ブラウアー・クラス・バイ・ジーナス・ワン・カーブス・オーバー・ナンバー・フィールズ、数帯状の種数一曲線によるブライヤー類の中和です。この論文ではある数帯状のあらゆるブライヤー類が種数1の曲線によって中和できるかというクラークとサルトマンによる問いに挑んでいます。結論から言うと、数帯においてはこれが肯定的に解決されました。具体的には、次元が2以上のセベリブライヤー多様体がねじれた楕円正規曲線を含んでいることを証明しています。ここで使われているのがヒルベルトスキームを楕円曲線のモジュライスタックへ写像させるという非常に巧妙な手法です。この手法を用いて有理点がブライヤー万人の集合の中で中密であることを示しており、局所的な情報から帯域的な存在を導き出すという通論らしいアプローチが光っています。特にガロア像が十分に大きい場合に局所帯域原理が成り立つことを示した点は非常に鋭い考察だと思いました。最終的にヒルベルトスキームが弱近似を満たすことを導き出しており、通論的な構造と幾何学的な性質を鮮やかに結びつけた素晴らしい成果となっています。11本目はシェン・ギュホーさんとジハオ・リュウさんによるリムービング・ザ・トルション・フリー・ハイポセシス・イン・アポジティビティ・テオアム・オン・デリン・マムフォード・スタックス、ドリー・ニュマンフォード・スタックにおける正置性定理のねじれなし仮定の除去です。この論文ではドリー・ニュマンフォード・スタックに関するある正置性定理において、これまで不可欠だったねじれなしという厳しい条件をなくすことに成功しています。もともとの定理では対数四次連接層の正の転ソル類上が大きな行列式を持つ部分層を含むとき、ねじれなしの連接小層の第一チャーン類が疑似有効であるとされていました。でもこのねじれなしという条件は第一チャーン類を適切に定義するための技術的な制約に過ぎなかったんです。著者たちは局所自由な連接下群の任意の連接小は実はねじれなし連接層の小として表せるということを証明しました。具体的には元の下群からねじれ部分層を取り除いて新しい層を定義し、連接層の件でスネーク補題を巧みに使うことでねじれなしの小への前者を導き出しています。このアプローチによってあらゆる連接小層の第一チャーン類が疑似有効であるというより一般的で強力な結論を得ました。驚くべきことに、この主要な結果はチャット GPT などの生成人工知能を用いて得られ、その後に人間が検証と遂行を行ったそうです。最先端の数学的証明に人工知能が深く関わっている点に時代の変化を感じますね。12本目はジユ・リュウさんによるザフィニテ・デグリー・フォーミュラ・フォー・ノーマリズド・ボリューム正規化体積の有限次数公式です。この論文では特異点の局所的な不変量である正規化体積について非常に重要な公式を証明しています。具体的には2つの特異点の間にある種の有限前者写像が存在するとき、元の側の正規化体積は先の側の正規化体積に写像の次数をかけたものに等しくなるという定理です。これまでガロア被覆のような特殊なケースでは分かっていましたが、一般のケースでは未解決のままだった問題でした。著者は従来のガロア平方を用いる手法を避け、安定対価理論というアプローチをとっています。特異点を K セミスタブルなログファノキリに対価させ、その構造が写像を通じて保存されることを示したのが見事です。特に一方のログファノキリが K セミスタブルであればもう一方もそうなるという証明が技術的な鍵となっています。代数幾何学における安定性の議論をこのように具体的な体積の計算に結びつけた点に著者の鋭い視点を感じますね。この結果によって波の多様体の経安定性やモジュライ空間の研究がさらに加速しそうです。13本目はステファノ・フィリパッチさんとフリンシュさんによる On the Woundedness of Elliptic Caravy YAU4 Falls 楕円からビアウヨ次元多様体の融解性についてです。この論文では楕円からビアウヨ次元多様体という非常に複雑な図形の集まりについてその融解性を明らかにしています。具体的にはある特定の条件を満たさない限りこれらの多様体は有限個の代数的な属に分類できることを証明しました。ここでいう条件とは楕円曲面とカラビアウ三地元多様体の積の章とクリーパント同型であるかどうかということです。特に楕円ファイブレーションがアイソトリビアルではない場合にこの結果が適用されます。さらにカラビアウ三地元多様体の中間ベッジ数に関する融解性の根拠を部分的に示したりファイバー化された K トリビアル4次元多様体の指数についても詳しく研究しています。4次元という高次元の対象を扱いながら有限個の家族にまとめられることを示した点には非常に力強いアプローチが感じられますね。複雑な構造の中に潜む秩序をあぶり出すような鮮やかな証明だと思います。14本目はペルベルグルンドさん、トリスタン・ヒュブシュさん、ビシュヌ・ジェジャラさん、ビクトル・ミルジャニッチさん、チャレンジャー・ミシュラさんによるバランスド・メトリクス・ノー・アバウト・シーズ、バランス計量はシーズについて知っているです。この論文ではカラビアウ多様体上のリッチ平坦計量を数値的に計算するための新しいアルゴリズムを提案しています。これまでも近似計算は行われてきましたが計算精度を上げようとすると規定の選び方によって結果の解釈が難しくなるという悩みがありました。そこで著者たちは多様体そのものではなくそれを取り囲む周囲の空間で計算を行うという非常に大胆なアプローチを導入しました。特筆すべきはこの手法によって個々の単項式がどのように振る舞うかを追跡できるようになった点です。これにより複素構造が極限まで変化したときに計量がどのように潰れていくかといういわゆるシーズ予想に関わる現象を数値的に捉えることに成功しました。ドワーク族などの具体例で計量パラメータが特定のべき常則に従うことを突き止めたところは理論的な予測を数値が裏付けた瞬間でとても興奮します。最終的にこの数値的なデータが鏡像側のルジャンドル相対ポテンシャルを近似していることを示しており鏡像対称性の革新に数値計算から迫った素晴らしい研究だと思います。最後はmas.ac からのクロス投稿でアルベルト・F・ボイクさんとバルバラ・ケイリマ・ペレーラさんによるエクスプローリング・アローカル・バリアント・オブ・ザ・バックスバウム・アイゼンバット・ホロックス・コンジェクチャーブックスバウム・アイゼンバット・ホロックス予想の局所的な変種の探索です。この論文では間の次元とモジュールの長さに関する有名な予想を局所的な視点から掘り下げています。特に特異点論におけるミルナー数などの不変量の関係を明らかにしようという非常に意欲的な試みが行われています。研究チームはまず生息局所間と生息列で生成された2つのイデアルに注目し様々なケースを検証しました。一部の単項式イデアルなどでは予想が成り立つことを証明していますが一方で二項式イデアルを用いることでこの予想が一般には成り立たないという判例を鮮やかに提示しています。ただ面白いのがここからです。判例が見つかったにもかかわらずある種の不等式は依然として成立していたため著者たちはそれをヒントにより汎用性の高い新しい予想を提案しました。単に間違いを指摘して終わるのではなくそこからさらに新しい理論的な枠組みを構築しようとする姿勢には研究者としての強い情熱を感じます。最終的に局所的な設定にふさわしい洗練された理論的な方向性が示されました。さてさて今回は代数幾何学からモーティブホモトピー論ドラムウィットコホモロジーそしてカラビアウ多様体やリーマンロッホ定理鏡像対称性まで数学の奥深い世界を旅することができました。 非常に刺激的でエキサイティングな内容だったかと思います。それでは本日の配信はここまで。ご視聴ありがとうございました。